こんばんは。昨日の午後ですね、帰ってきました。なんかものすごい乗り継いで、であの最後になってね、1日飛行機変わっちゃったんですよ。で、あの次の日になっちゃって、でそこから飛行機を全部あの乗り継ぎを変えたもんだから、乗り継ぎ結構悪かったんですね。で、あのどこだっけ、バンコクで9時間待ったりとか、まあ、いろいろあって、やっと日本に着いて、羽田から今度荷物持ってあの成田まで移動しなきゃいけなかった。でやっと成田着いた、日本の終わりだと思ったら、着いたらたった今キャンセルになりましたって言って、成田から仙台に結婚になっちゃったんですよ。でもう疲れたと思って、これ以上もう歩けないと思いながら、まあ、そこから電車に変え、あの無事に新幹線で昨日こちらまで帰ってきました。ね、本当に皆様にありがとうございます。ね、感謝です、本当に。で今日はですね、その進行状況というか、これあの Facebook でもかなりね、あの頻繁に毎日のように出してたので、あの見てくださってる人たちも多かったと思うんですけれども、その中から今日簡単にあの皆さんに進行状況を伝えるのと、あとあのその中で彼女が教えてくださったこととか、ね、あのそのようなことを分かち合っていきたいと思います。でまず一番最初にちょっと順番にね、建築の様子であったりだとか、それから土曜日の土曜学校の様子であったりとか、それから来年開かれる幼稚園のこととか、少しあの皆さんにお見せしながらあの説明したいと思います。それでこれを一つ一つ写真でやってるとすごく長くなっちゃうので、ちょっとあの簡単にビデオにまとめてみたので、それを見てみてください。
すげえ深い、
はい、という感じなんですけれども、皆さん一番最初に見てもらったここの部分って、こっち側があのチャペルとか、まあ、大ホールって幼稚園で呼んでると思うんですけども、大ホールに当たるところ でその時の写真を皆さんに少しあの前に、ね、お見せしたことあると思うんですけども、かなりあの中は綺麗になってます。で、あの今外側がねまだなんていうの、仕上げ塗りしてないから、あのよくなんていうのかな、あのまだブロックがむき出しになっている状態なんですけども、これをちょっとあの今度上に漆喰っていうのを、まあ、塗っていくような形になるんですね。そうするとあのだいぶ綺麗に仕上がってくると思います。だから中今こんな感じの綺麗でしょ、ね、で、まあ、椅子は、まあ、今回お借りして、あの今回あの集会があったの で親御さんとか地域の先生方も呼んでの集会があったんですね。その時は中はこうやって綺麗に塗るとこんな感じになります。だから教室の方もこんな風になっていきます。でかなり大きいですね、実際入ってみると多分300人ぐらいは入ると思います、うん、それでここであの毎朝朝礼っていうか礼拝を持つ予定なんですけども、朝の礼拝はこちらで持たれる予定です。それであの今度教室の方もだいぶあの上がってきてるんですけれども、ごめんなさい、間違えた。で、あの教室の方がですね、今あの本当は今回全部屋根もきれいになった状態で帰ってこれたらいいなって思ってたんですけども、やっぱりそんな簡単にあのなんだ できるわけもなくっていうところがあって、今回皆さんに先ほど屋根材やってるの見てもらったでしょ。であの屋根材ももうそれこそあの木を買ってくるのに別のとこまで行かないといけない。でそこで買ってトラックを手配して、そこから持ってきて、この後屋根組を組む仕事があるんですね。で屋根組全部組みましたと。で組んでから今度はみんなを呼んで今度は上げるんですよね、あそこに。でこの上げる仕事がすごい危なくて、あれよく落とした音がやっぱり大きくなったり誰か落ちたりするとなくなったりということがあるので、すごいあの気のある仕事なんですけども、でそこをつけるの。でそうするとそれで屋根材が終わったって今度は縦に木を横木を通さないといけない。でそれ通し終わってから初めて屋根が乗るって感じなんですね。 だから誰も作っ、なんていうの、それしかも切るのもノコギリでしょ、手で、うんうん、それで、そういう状態なんで一つやるのにやっぱりものすごく時間かかっちゃう。で、ここまで木木材を買いました。そしたらこの横の、いや、横木がこの坊主で買えるって話だったから、ほっといたらもうギリギリになってやっぱ買えないと。そうするとまた次まで待つとか、で、お水がないですから水汲みに行かなきゃいけないとか、いろんなことが時間がすごくかかるわけ、うん、それで、まだ、屋根を建てるってところまではいかなかったんですけど、現在はここまで行ってます、うん、それなので来週には多分ここ屋根もついてきてると思います。だからその時にまたね、みんなに写真見せられるのをとっても楽しみにしています。で、ちょっとよ、予想外にお金がかかる予定なのはここなんですよ。これトイレなのね、うん、で、トイレはやっぱかかるね。どうしてもここ掘ってさ、で、そこからチューブつけて溜めるところを作らなきゃいけないと。で、雨季になってきてるんで、大急ぎでこれを建設に進めてるんですけど、一応ここに3つずつ入って全部で12個トイレつける予定です、うん、で、やっぱり子供たちが休み時間も限られてるので、さっさと時間に遅れずにできるようにこんな風に考えています。だからちょうどトイレがこの教室の裏側に、つくような形になっています。ただちょっとね、いろいろ予算を組み始めたら結構かかるねっていう話にはなってるんですけども、で、あとはこちらの扉をつけるのと、教室はだいぶ、あと中のあれだね、下のフロアまでやってないんで、下のフロアもだいたい岩を入れるところまで済んだので、あとセメント流したら一通り終わりですね。そしたらあとはちょっとまだ予算はついてないんですけど、資金がないんですけれども、窓に鉄格子入れていかないといけないんで、あとはドアでね、それをやればとりあえず教室が授業を始めない状態になるので、トイレとそこまでをどうにか終わらせること、それを祈っています。それなので皆さんも必要が与えられるようにぜひ祈ってください。で、祈ることに関してはまた後でお話しますね、うん、で、現在は、こんな感じです、うん、で、そのだからフロアにしても、まず一番最初に高さをある程度揃えなきゃいけないから、いろんなとこから土を持ってきてまず平らに鳴らすわけで、それで鳴らして雨が降ったりとか、落ち着くまで待って、そしたら今度は岩を川から拾いに行かなきゃいけないんですよ。で、それを拾いに行ってそこを今度敷くわけで、それ終わってから小石と砂とセメント混ぜて最後流すっていう作業なんですけど、それを一個一個全部こっちに手配していかなきゃいけないから結構大変なんですよね、だからなかなかこれ今回はこれができなかったとか、なんだかんだでちょっと仕事がやっぱりそんなこうサクサクと行く感じではなかったんですけども、でも本当に着々と進められています、はい、これが建築の方の状況でした。それで次にちょっと土曜学校っていうか、それをちょっと皆さんにお見せしたいと思います。 教会じゃないからやっぱ教会に仕えるとか教会に送り出してその人たちがそれぞれの教会で祝福になるっていうこのサイクルができてくるっていうことがすごい大切なことだなと思いました。でこの辺やっぱ絡めてすごいなと思うんですけどすっごく慕われてるんですよ。その、あのもうね、あの20歳とかぐらいに、まあ、なってるわけですけど大きい子たちはでその子たちも結構よく電話してくるわけ元気とかちょっとメッセージをするとかで、まあ、今もうベーラにあの町に行っちゃって大学生をしてるとか職業訓練学校行ってるとかっていうあの人たちもすごい多いんだけど結構電話してくるんですよね、うん、で今回もこういう、まあ、集会やるよって言ったらやっぱりあの生々とこうバス乗り継いで来るんですよね、うんうん、であのすごく尊敬されててでそれが本当素晴らしいなっていうふうに思いました。だからやっぱりすごく大切にされたっていうあの思いがあるんだと思うんですよね。でやっぱこの関係がずっと大人になっても続いていくっていうのはこれは本当素晴らしいことだなっていうふうに思いました。それなのでこれも土曜日あの今後ともずっと毎週土曜日続けられていく予定なんですけども今回ただちょっと気になったのはやっぱそういうユースたちがあの来てはいるんだけどあんまりミニストリーしてないんだよ教会なのここでは。でまあ、あの教える先生は必ずそのユースの子たちなんですけども自分の持ち回りじゃないと結構あの参加者の一人みたいに座ってるわけでこれはもったいないなと思ってユースこれちょっとユースはユースで訓練しようよっていうあの話になってで早速ちょっと始めてるんですね。で土曜日の午後に今度あのルーベンっていう別 の, あの先生になる人が来るんですけどその人すごく音楽が上手なんですね。あの Facebook 見てくれてた人はピアノ弾いてる子なんですけどあれ実はカラベティってリーダーの甥っ子なんですよ。で私お父さんのことはもうそれこそ20年前からしてた多分ね赤ちゃん生まれた頃抱っこしてるかもしれないあの子のことそれであのすごく上手で教えるの上手だもん、うん、それなのであの早速あのコーラスグループじゃないんですけどそれ始まったらもう 2,3 週間教えただけでゴロゴロガッて変わってきたわけこの人たちが、うんうん、だからそれをあのユースでやってでそれと同時にユースをもうちょっと育てていくっていうあの意図的なことをあの試みをしていこうっていう話をしています。やっぱりねあの土曜学校をやるのにユースが鍵なんですよね、うん、ユースが教えるっていうちょっと、ね、大きめのお姉ちゃんお兄ちゃんたちが導くってことはすごい鍵 でそれをあのもうちょっと今回意図的に計画しながらやっていこうという話をしています。でまだあの幼稚園の方はねあんまりあのビデオになるようなことがないんですけどもこの前あの、まあ、Facebook では結構お見せしたんですけどもあの訓練、今度幼稚園の先生になるための、トレーニングが1週間ほどありました。でその時の様子をちょっと皆さんにお見せしたいと思います。あれに戻るのが難しい。すいません、なんか言うこと聞かない。コンピューターが。
コンピューター
が。あ、コンピューターだけど。全然動かない。あーそっか機内モードにしたのが関係あるのかな、関係あるかもしれない。2人ずつじゃないんですけど1人ずつつけて1人保護で保護じゃ補助で入るんで ども、ちょっと今回に限っては2人ずつ先生をつける形で、60人の生徒を募って30人でそれでスタートさせる予定でいます。で今回はそのアイリスグローバルでハイデメカ先生とかもね、4月私行ったところですけれども、そこでもそのプレスクールがあるの、それがここなんだけど、でそこで年末にトレーニングもあるんですよ。でそのトレーニングに合わせて私たちも混ぜてもらって、それで一緒に訓練を受けてきました。でその訓練がすごい良かった。それなので例えば明日私たちキッズミーティング、キッズプログラムのミーティングがあるんですけれども、そういう時にもちょっとそこで学んだことをぜひ分かち合いたいなと思います。すごいその子どもたちを教えるっていうことについていろいろヒントをもらってきました。だからそれは本当にすごい良かったなというふうに思います。で今回やっぱりいろいろ行った中ですごい思わされたことっていうのは、その血潮っていうか血についてっていうのをすごい考えさせられるところでした。で何でかというと、イエス・キリストの血潮ってあるじゃん。でそれと同時に血が流されるっていうのがあるよね。だからいつもやっぱりその血の戦いってなるんですよね。だからイエス・キリストの血潮っていうのは命を与えるでしょ。だけどもそれと同時に血が流されるところでは死がやってくるわけですよね。その何ていうの、例えば罪のない人がの血が流されるとか、そういうことがあると、そこでその死っていうのがやってくるわけですよね。で本当にそのモザビークっていうのを考えるときに、その血の戦いっていうのがすごく多いわけで、何かというとそのコロコーザっていう場所自体が長い1975年から1992年まで、ずっと内戦があったわけで、実はその戦争はまだ終わってないから、その後に今17年経つけど、実はこの戦争終わってないんですよ。だからこのフレリモっていう今の、与党にあたる政党と、それからそれに対する昔で言えば反対勢力とかゲリラ勢力って言われていたレナモンっていうのがいて、この2つの政党の戦いっていうのはまだ終わってないんですね。でこのレナモンっていう、昔ではゲリラ勢力って呼ばれてきたところの拠点がゴロンゴーザなんです。それなので、ゴロンゴーザといえばレナモのアジト、レナモの拠点として有名な場所なわけ、もともと。で、そういうのがあったわけ。で、ちょうど10月の15日に選挙あったんですね、総選挙。で、もう一回大統領が再選されて、またフレリモが勝ったわけ、で、フレリモはずっと勝ち続けてる。だけど、不正があるんです。結局選挙は何をやっても、どう転んでも必ずフレリモが勝つようにできていて、それはもう国民全体が知ってること。で、それでその時に、いろいろ交渉があったけどね、じゃあ今回は金レナモの人たちを、その国会に入れましょうとか、で、いろいろ交渉があって、だいぶ話は進んだんですけれども、結局結果として、レナモの中で小競り合いが起きて、レナモが分裂したの、大きく。でその新政府派っていうか、そっちの方はと停戦合意っていうのを調停して、やっと戦争終わったって、ちょうど選挙前のプロモーションにもなるし、一回落ち着いたと私も思って、やっと平和が来るんだっていうふうに思ってたんです。そしたらやっぱり、いやそんなの聞いてないって言って、反対した人たちがごそっとレナモから抜けて、で彼らが今度は奇襲攻撃を始める。で私それを実は知ってたんですね。で、それなので、ちょうどベイラからそのゴロコーザに行く道で奇襲攻撃が始まるようになって、移動中の車が撃たれるってことが週に 2,3 回ずつ起きてたんです、実は私が言ってられる、それなので結構危なかったんですよ、それで、だから私も行く前に、ちょっと相談に始めたのもしてたので、危ないなと思って、どうかな、行って大丈夫かなっていうのはあったんですけども、でも、行きました。で、無事、自分のは流れ玉にあったんです。帰ってきました。感謝。それで、でも、そういう場所なんですよね。そういう場所。で、改めて、やっぱゴロンゴーザっていうのは、そういう場所なんだな。で、そこに導かれて、で、やっぱり選挙なんだから、ないんですよね。うちらと、あとは一つ、農業やってるところと、それからもともとずっと昔から、私がいた頃から撤退せずにずっとやってるその国際機関対策機構、ここくらいですね、がいる感じで、本当に選挙をやってる団体っていうのは、うちらこのローカルなところと、あと一つ、 あるだけです。でもこの子もあのドイツ人なんだけど彼女も帰っちゃうんですよ。だから外国人も一切ない。やっぱでもそれだけ治安が悪いんですね、うん、だからそれだけなかなか外部からこの選挙の働きが中に入っていってないっていうあの状態があります。だからそういうところに今回は導かれてるってことは本当すごいことだなって感謝のことだなと思いました。で、ある時こんなこともあったんですよ。それはあの大工のグループがいて、で大工さんたちがあの結構遠いとこ住んでるわけ。それなんで来て、そうすると2日3日帰んないで、あのチャペルで寝泊まりして、である程度仕事があってやったら、まあ、帰るってことを結構やってた。で、今日も泊まりますって言ってたから、あはいって言って、でまあうちら別のことしてて、夕方になってちょっと様子見に行くかと思って見に行ったら誰もいないわけ。あらかしいな、泊まれてて帰っちゃったんだって思ってたんですよ。そしたらさ、聞いたら娘さん誘拐されちゃったんだって。大工さんの一人でいないって言って、しかもうちにいたのにうちから誘拐されちゃった。でみんなそれで大慌てで仕事畳んで子供探しに行ったって言うんですよ。でずーっと子供見つからなくて、で9時ぐらいになってあのやっと見つかったわけ。そしたら何か薬を飲まされてて、全くこうあのあなんていうの覚えてないね、どこに連れてかれたかとか。で結局まあその人をかくまってた家で見つかったもんだから、すぐにまあその人捕まえられて、であのまあ警察に連れて行かれたのね。で なんであの誘拐したんですかって言ったら、あのかその誘拐した人が、いわゆる精米機みたいな、その、ね、トウモロコシを粉にするあの精米機を、なんていうの、やってる人がいて、そこ の, あのガード、警備をやってる人、うん、そしたらそのご主人にあのが、魔術師のとこに行ったので、うん、それでこのビジネスが儲かるように祈ってくださいって言ったので、そしたらじゃあその子ためには小さい子供の心臓が必要です。それでその小さい子供の血でその精米機を洗えばお金儲かるようになるよって言われた。それなのでその警備の人に誰か誘拐してきてってお願いした。そしたらそこのちょうどその子を人うちらの大工の娘さんが誘拐されちゃった。でも普通だったらすぐに殺されちゃうのに、本当守られたんですよ。っていうのは午後ずっと探してたので、だけど見つからなかったのに見つかったってことがすごい奇跡なんです、うん、私たちも毎朝必ず祈ってたんです。であのそれでそう必ず家族も守られるようにっていうあの祈りをしていたんですけれども、本当にだから彼女が生きて帰ってきたことっていうのはすごい奇跡なんですね。だからすごい感謝した。でもそれと同時に本当にここは、ま、何魔術とかまじないとかリアルだなっていうのを改めてあの思ったんですね。で実はうちらのセンターなんで、うちらのセンターただあのところで実は3回も他の魔術師が誰かに雇われて入ってきて呪いをかける儀式をした後が見つかったことがもうすでに今まで3回もあるんですよ。だからうちらも誰かに呪いをかけられてる。だから本当に祈っていかないといけないんですよ。本当に祈って。だから今まで何の事故もなく守られて何一つ盗まれないでここまで来たこと自体もう神様の奇跡でしかないんですよ、うん。でもうとにかくそんな風にすごく魔術の働きっていうのはリアルな場所だなって。で実はこの子は魔術師がすごい有名な魔術師がいて、他の国から飛行機に乗ってまで会いに来るの、うん、ですごい魔術の働きが多いところです。だからやっぱりあのすごい霊的に硬い、霊的にすごい硬くて天然固形 の, あのところも少ないんですね、うん、でだからやっぱりそういうなんていうのか取り出し呼べて取り出しができる人たちがもっともっと入ってこないとなかなか難しいなっていうのはあのすごい思いました。でそのことでちょっとあの行く前に乗ってた時にあのちょっと、山木姉さんとして、まあ、彼女と話してた時にあそうだ生産式をやらなきゃと思ったね。やっぱりそのセンターのところで生産式をしてイエスキリストの血を宣言するということをやっていかなきゃいけないなと思って、でだから取り出しとして生産式やりましょうって言ったの。でもやっぱりチームの人たちにはなんか派手なマークで、あそうだ必要ないって感じじゃないから結構難しかったので、ね、やってもさ何をやってるかもう分からないって感じ でなんでこう自分たちの土地のために生産式をするのかっていうのも、やっぱ一緒にやってる人たちがなんかピンと引きたかった、ね、だからそれはちょっと難しかったんですけども、でもそれと同時に、まあ、生産式をやろうと思いました。でなぜかというとこ の, あの まあ、キリスト教って全てはイエス・キリストの知性に関することなわけですよね。そうでしょ、うん、でそのこの世界っていうのはロバート・ヘンダーソンでも学びましたけど、法律のもとに動いているわけ。だからイエス様、イエス様っていうか神様はこの世界に法律のシステムを置いているわけですよね。で、自分自身も神自身もその法律に従うわけ。だから例えば、あ、俺はもう大統領だから何の命令も守らなくていいってならないでしょ。それって正しくないじゃない、うん、でもし王様が、俺は王様だからこういう命令を作ってるの自分を従わなくていいって言ったら、その王様は正しい王様とは言えないですよね。だからそれと同じように、その私たちは罪がある、で罪のためには必ず支払いがされなければいけないっていう律法があるわけです、この社会には、ね、でこの罪が清められるためには、その正しい人の血で贖われなければならないっていう法律がこの世界にあるわけです。そしてこの血で贖うってことを唯一できる人は 100% 人間であって 100% 神であるイエス様しかいなかったわけ。だからこの罪の問題というのは、イエス様の血でしか解決は絶対にできなかった。だけども、だからこそ、それだけじゃなくて神様は愛があったわけだよね、私たちに。だから私たちは本当に愛していて、命捨てても私たちを救いたい、私たちを贖いたいっていう思いがあったから、だからイエス様が私たちのために十字架にかかってくださって血を流してくれたんですね。で、この血が流されたことによって法律が全うされたわけだよね。で、この法律が全うされたから、私たちはそれがこの流された、十字架で流されたこの血は自分のためだったって信じて、それを自分の人生に適用するときに、私たちは罪が許されて、そして救われるわけ。だから何が起きるかというと、十字架の御業は 100% 完成してるんですよ。この十字架の御業に何も付け加えることはないわけ。で、だからといってイエス様がね、全人類のために十字架にかかって死んでくださった、じゃあ全員救われてるかというと救われてないでしょ、ね、もう御業は完成してるんだけど、その御業を自分の人生に適用していかないといけないですよね。だからローマ書の10章9節に、人は心で信じて口で告白して初めて救われる。だからそのゴロゴーザのためにも、そして日本のためにも、もうまさにそうなんですけど、十字架の御業はもう完了してるわけ、うん、だけどもその十字架の血潮っていうのを私たちがその場所に適用していかないといけないんですよ、ね、だからそういう意味でその生産式をこの土地のためにするっていうのは、そのもうなされた 100% もう完了しているその素晴らしい御業を土地に適用していくっていうことになるんですね。で、それで私たち何度も生産式をして、そして生産式でまず自分を清めるというか、その生産式に預かった後に土地にその葡萄酒を流して、そしてこの土地にもあなたの十字架の血潮の力を宣言しますっていうふうにして、それを何回もやってきました。で、何回もやっていって、そのためにこう十字架の血潮について歌ってっていうふうにやった。で、それをすることにもう本当にその十字架の血潮っていうのはどんだけすごいことかっていう、こう自分の中にも啓示がすごいどんどん入っていったんですね。で、それと同時に少しずつこう空気が変わっていくっていうのを感じてきました。だからやっぱりそのイエス・キリストの血潮に力があるってこと、そのことを改めてものすごい感じる。そしてまたこれだけ血が流されていくわけでしょ。だからその血と血の争いっていうかな、っていうのがあるんだなっていうことをすごい思いました。だからその血潮を宣伝する大切さというのをすごい思いました。で、それで一つ聖書を挙げたいと思うんですけども、ヘブル書の12章24節。ごめん、やっぱり2箇所を挙げましょう。コロサイの2章14節。コロサイの2章14節。コロサイの2章14節、 読みます。あ、13から読みます。その木のうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。アメン。だから私たちは何でも責められる必要はないんですね。だから自分を責める思いが来た時に、いや、責め立てているものは全部すでに十字架によってもう解決されているってこと、そのことをぜひ覚えてほしいと思います。責められていると大胆さを使うことはできません。私たち人間の良さを見てたら絶対に私たち神様のために大胆なものになることができないんですね。だけれども、神様が完成してくださった御業があるから、私たちは責められずに大胆に神の息子娘としてこの地上で生きていくことができるんです、ね、だから本当にこれは素晴らしいことですよね。あと一つ見ましょう。ガラテヤ3章13節、ガラテヤ3章13節を読みます。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。だからすごいよね、これも神様が自ら呪いを全部負ってくれたわけね。そして気にかかってくださったんですね。だから全ての呪いに対する解決策というのはもうすでに完了していて、それは私たちが手を伸ばして適応していくときにもう与えられているものなんです。あと一箇所見たいんですけど、ヘブル書の12章24節見ましょう。ヘブル書の12章24節見たいと思います。読みます。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。でここに書いてあるんですよ、優れたことを語るっていう現在形が使われてるの ね。だからつまりどういうことかというと、イエス・キリストの注ぎかけられている血潮というのは今も注がれているところです。ね、昔注がれたとか注がれたことのある血潮じゃなくて、今もイエス・キリストの血が注がれているって書いてあります、ね、だからそれは完了されたと同時に、今でもその力っていうのをその時のようにこう発揮し続けているっていう、そのような優れた血潮なんだっていうことですね。それを本当に改めて今回感謝しましたね。それと同時に本当にその血潮がいかに素晴らしいものか、力がどれほどのものかということを改めて覚えていきたいなというふうに思いました。で最後皆さん、井戸どうなったんっていう 話聞きたいでしょ。井戸どうなったんっていうね、
井戸どうなった
ね、井戸どうなったかっていう話をちょっと最後にしたいと思います。いやー、井戸は紆余曲折すぎました、はい、でまず井戸は何が起きたかというと、一番最初に行ったら、まず今までずっと交渉してきたところの会社との話が、ダメに終わってキャンセルになって、まず2日目ぐらいで話が全部ゼロに戻っちゃったんです。で、まあなんかああだこうだいろんな理由をつけてはいつになっても進まなくて、結局2ヶ月3ヶ月ぐらいになっちゃったんで、もう決めましょう。でもしこの日でダメだったらちょっともう少し様子を聞いて、なんか確実な返事もらえないんだからもうやめようって言って、でもらえなかったんでやめたんですよ。そしてその時 もうとにかく井戸のことは朝に晩にこの場所に行ってはずっと祈り続けていました。でその後に今度は、ここの、なんていうんだっけ、こういうの自治体っていうのかの、リーダーのところに行って、実はこういう状態なんですけどって言ったら、クリスチャンなんですね。でその人が、あ、じゃあ、僕たちが使っている団体紹介してあげるよって言って紹介してくれたんで、わざわざそこから車で2時間かけてその会社に会いに行ったんですよ。 で そしたらまあそこであのその値段じゃちょっと僕たちはできないから、うちらもあの仲介役だから、その発注元のところ直接連絡先を教えてあげるから発注元と話すといいって言われて、この発注元のところで交渉が始まったわけで、今度相場は別のところにでそしたらああやってあげるって話になって、そこから日程も結構決まってきてたんで、よしこれでもう決まりだと思ってすごい喜んだんですよ。でその日曜日に来るって言ってたから、あいつの井戸まで来てその写真を撮って帰れるっていうふうに思ってたわけ。そしたら最後になってまたなんかああだこうだ言い始めて話が全然進まなくて、でこれもこれはまた同じパターンで落ちるそうだなと思って、でそこからやっと私もだからまあ頭からなかったんですけど、やっとその時になって、神様あなたの解決策は何ですか、あなたの解決策を呼びますっていうふうにして、まあ祈り始めて言ったんですね。で、まあ、前から祈ってはいたんですけど、それであのちょうどその月曜日、私水曜日に帰ったでしょ、うん、で水曜日に帰ったんだけど、ちょうどその直ほんと何日か前の時にあのカーベティのうちでちょっと事務作業してた。でみんなはあの屋根取り付けてたから、私行ったり来たりしてて、もううちで仕事したんです。そしたらあの実はカーベティの向かい側がこのポンプ式 の井戸なわけだから、もうその近くの人がみんな集まってくるわけ、こういうあのバケツだなんだかと思って、でみんなで並んでいつも人がいっぱいいて、そうでガチャガチャやりながらずっと話も聞こえるんですよ。でうるさかったの、うん、でうるさくて仕事にならないなと思って、そしてそのうち喧嘩始まって、喧嘩してその後しばらくだったらものすごいとんとしょうもない噂話してるわけ、今度は奥さんだったから、うん、それでこれ良くないな、園庭に井戸あったらってすごい思ったんですよ。で、園庭に井戸あって絶対あのコミュニティの人一切来ちゃいけませんとも言えないし、この井戸はまずいな、これ問題絶対後でできるなって思ったんですよ。で、それからちょっと考えて、こういうなんていう地元の人の井戸っていうのは政府がするべきで、私たちがもともと大責任でもないし、第一誘拐事件がこうやって多いから絶対にその入ってくる人出てくる人必ず管理しなきゃいけないっていう大きな仕事が付きまとうわけですよ、ね、だからやっぱりこれ難しいなと思って、でその後にちょっと考えたら、その前にプレスクールいくつか訪問したんですね。そしたらどこのプレスクールも幼稚園も ああいうポンプ式の井戸はなかったわけでも、あった別の井戸っていうのはこう井戸を掘って、でそこにチューブをつけて電気ポンプで水をタンクにあげるんですよ。で水をタンクにあげて、そこから水道線引いて水道で出してるわけ、うん、でこっちの方が絶対いいじゃんと思って、で忙しかったから私勝手にちょっと連絡して会いに行ったそしたら、ああいいよ、話どんどん進んで、で予算を立てたら、これやるのには電気が必要なんですけど、ここ電気がないわけ、電気工事で電気引いとかなきゃいけない、今度電気工事屋さんとか行って、で電気の話して、そしたら結局大きな井戸を掘るよりも電気も引いてこれをつけてもお釣りが来るんですよ、うん、ってことが分かった。それなんで今度は国際機関対策機構に電話して、実はこういうご移住のものなんですけれども、予定変えていいですか、そしたらもちろんいいよと、もともと井戸じゃなきゃ絶対ダメっていう話で予算通してないから、そんなきつく考えてなくてよかったんだよって言われて、あ、そうだったんだと思ってですごいまたフレキシブルにいろんな可能性っていうのを考えることができて、で最終的にものの2日3日で話が進んで、それで12月4日に飛行機乗ったんですけど、朝の4日の朝の写真がこれです。4日はちょうど前からの誕生日だったんだよね。だからすぐにフェイスブック、フェイスタイムで呼んだら、前からもあこれはもう自分の最高のクリスマス
プレゼント。俺の誕生日忘れてる
けどね。そう、忘れて。
色に変わるしすぎて。
おめでとうも言う前に、前からこれ見て、これ見て。やっぱ忘れてるねって言われて。そう、そんなことがあったんですけれども、でも感謝なことに、このようにして今、井戸が掘られています。で、実はあと1週間ずれたらもうアウトだったの。雨季が始まってるから。そうすると6月まで井戸を掘られる。
おー、すごい。
だから、見せられるわけですよ、ね、だからすごい色々できる可能性がものすごい広がってくるんだけど、 けど、あの予算がないからレイクポーズのことを考えてなかったんですね、まあ、次2期だなと思ってたんで。でもそれももうあの開校と同時に始められることができるっていうことで、でも本当素晴らしいです。ですから本当感謝です。
ありがとう
ございます。すごいなと思って、あのこの後ちょっと歌を歌いたいと思うんですけど、皆さん、その後にこの井戸よ湧き上がれもうあの歌いたいなと思うんですけど、その井戸よ湧き上がれっていうのはその後にどういう歌かというと、見よ私は新しいことをする、今それが心としてあなたはそれを知らないのか、あらのに水を設けるっていうふうにありますよね。でまさに神様はこの講座のために私は何を宣言したらいいですかって言った時に、あの神様が与えてくださった成果はまさにそれだったんですね。見よ私は新しいことをする、あなたはそれを知らないのか、私はあらのに水を設ける。だからそのような本当にゴロゴザっていうすっごく閉ざされた、ところなんですけれども、そこに本当に神様の水が流れるように、あの神様が、計画を持っている。そしてそれだけじゃなくて、私たちがその一部にを担うことができるように招待してくださっているところ、これは本当にあの素晴らしいことだなというふうに思います。
いやーすごい、
ハレルヤです。から皆さん本当にお祈りありがとうございました。で私がニコニコ笑いながら祈っててねって言ったら本気で祈ってください、うん、今後も夜あのそれよろしくお願いします。ハレルヤ。じゃあ皆さん今日新しい歌一つあの教えたいと思いますので、これをあの皆さんで歌いたいと思いますので、どうぞ歌ってください。
Thank you.
主あなたの御業を感謝します。主あなたの血潮を感謝します。主本当にあなたの血潮によって私たちは素晴らしい力があることを感謝します。今でも流れているあなたの素晴らしい素晴らしいイエス・キリストの血潮を感謝します。イエス様、あなただけが全てです。そしてあなたが私たちを一人一人に新しくこの血潮のことを理解され、どこに行ってもこの汚れてる土地をあなたの血潮を持って、そこを暗闇から命へと、暗闇から光へと変えることができますから、主を感謝します。主よ、あなたの血潮がこの日本中に流れていることを宣言します。暗闇を光に変えていることを宣言します。あなたの解放がこの日本に来ていることを宣言します。あなたの印不思議がこの日本に訪れていることを宣言します。主よ、本当に日本の時です。主よ、私たちをこの一人として、この日本を変える一人として、私たちを偉大に使ってください。あなたの血潮をいろんなところに流す、この素晴らしい役割をあなたは私たちに与えました。主よ、感謝します。血潮によって私たちも自由にされました。この日本が血潮によって自由にされることを宣言します。解放されることを宣言します。新しく見よ、私は日本に新しいことをする。それを信じながら信じましょう皆さん。もう 1% はいないです。本当にあなたが日本すべての県で新しいことを してますから、主を感謝します。主よ、私たちの願いはそれを私たちに見せることです。主を感謝します。あなたの偉大さを感謝します。そしてこの本当にこの井戸の戦いがありましたけど、本当に新しい井戸が私たちのこの日本のために開かれ、湧き上がっていることを期待して信仰を持って、それに対して私たちを宣言します。井戸よ湧き上がり、日本の井戸よ、日本の救いの井戸よ開かれ。一緒に宣言しましょう。日本の救いの井戸よ開かれ。もう一回宣言しましょう。日本の救いの井戸よ開かれ。もう一回宣言しましょう。日本の救いの井戸よ開かれ。アーメン。期待しましょう皆さん。
大
体してるように
期待しましょう。
みんなジャケット着てるね、寒いからね。私も着てるわ。T シャツじゃね、寒すぎる。アーメン。じゃあ皆さん、献金の準備をしましょう。宣言をお願いします。
準備しながら宣言していきます。準備していただきます。